ひばりクルアの皆さん、こんにちは。また、落語界の皆さん、こんにちは。武田邦彦です。今日は ちょっと迷ったまま、録音に入ります。世界、日本、経済、軍事、ものすごいスピードで、世の中動いてるんですよね。もちろん皆さんご存知のように、自民党とか公明党の与党がですね、過半数を割れましてね、どうやったら首相が決まるかというような検討をしてると。野党がもう無茶苦茶に割れましてね、政策も野党は全然言わないと。何やってんだかよくわからないというような感じですよね。だから政治がそうです。まあ日本の政治ってのは我々の近々の将来の何かを決定するときに一番大切なわけですけど、まあこれから何か勉強しようとか、どっかに就職しようとかですね、家族がこうだとか、子供の教育どうしようかとか、自分の老後は大丈夫かとか、すべてのことを決めるのには基礎がしっかりしなきゃいけないですね。だからそれは例えば、もちろん一人一人の人は忙しいし、なかなかそこまで考えられないでしょうけど、私に聞いてもらえば、私はまあ暇だし、まあ随分経験も積んでますし、まあ世界情勢とか科学にもある程度知ってるんで、答えられるんですよ。ところが、どうしても情報が不十分なんですね。で、しかも一部情報が間違ってるんですよ。例えばね、そのある程度の情報ありますよ。例えばウクライナとロシアが戦争してるとか、ウクライナに対しては、ウクライナ自身はほとんど戦争してるというか、人が、ウクライナの人が死ぬだけで、武器とかそういうのは全部、ヨーロッパかアメリカから来てるから、まあ代理戦争ですよね。代理戦争ってのは一番汚い状態ですから、まああんまりああいうのやんない方がいいわけですね。まあウクライナの青年はまあ20万人ぐらい、もう死んでると言われてはいるんですね。だけどそういう大きなことばかりでなくて、どこまでロシアが占領してるか、まあ一応見ればわかりますね。だけど、この頃、ポーランドとかルーマニアに、ロシアの無人機が侵入したと言って、ニュースは言ってますよ。だけど、今の日本のニュースってのは、それ聞いてもわかんないんですよ。それを僕が外に出て、っていうか外国のニュースを聞いてみると、あれはどうもウクライナがヨーロッパを本格的に引きずり込むために、ウクライナから撃ったんじゃないか。そういえば確かに、ロシアの無人機がポーランドの方に攻め入ったっていうのを、実はウクライナから発射されてると報道が次あったりですね。それからポーランドの戦闘機が F-16 だったかなが迎撃に出たけども、撃ち落とすと、もしかすると、またその無人機は引き返したんですね。ウクライナに引き返したわけですよ。で、引き返したやつを撃ち落とすと、下の住民が被害を受けるかもしれないから撃ち落とさなかった。これも変な理屈でですね、F-16 ぐらいの戦闘機が無人機を追っかけたんならですね、下に民家のいないところで撃ち落とすのは当たり前で、それはまあ防衛上しなきゃいけないことなんですよ。ですから、なんていうかちょっと今深く入るともうわからないっていう状態になってしまうわけですね。で、中国情勢も非常に重要で、中国情勢でこの前9月3日にですね、いや9月3日もだいぶ経ちましたね、その軍事パレードありましたよ。プーチン大統領とか、それから金正日、北朝鮮の初期なんかが行ってですね、大々的にやりましたね。あの時のね、軍事パレードで並んでた武器がね、どうもおかしいんですよ。つまり、普通だったら出さないような武器が出てたり、それから、まあ、台湾との戦争がね、取り沙汰されてますから、まあ、そういったものをどう陳列するか、パレードに使うかとかね。それから、大体パレードってのは形式的なものなんで、そこは大体大将、まあ、中国では上昇っていうんだと思うんですけど、それが出てきて、まあ、形式的に、まあ、素晴らしい、軍事パレードで、これで中国の力が示せたとか、その程度の演説しかしないんですけど、出てきたのがね、中将なんですよ。それも中国全体をなんか少しは、こう、影響がある中将じゃなくて、確か、北京のですね、空軍の、副司令官みたいなですね、端の端っていう人が出てきてるんですよ。これはもう習近平の中国がダメになる証拠じゃないかというニュースも流れてるけども、そのニュースがね、隅の隅まで見ないと出てこないんですよ。一番重要ですよね。つまり中国は言論が統制されてますから、中国の情勢よくわかんないわけですね。日本みたいに首相誰選ぶかとか、石破さんにはこういう欠点があるとか一切出てきませんからね。ですから、裏の口から見なきゃいけない。細かく見なければ中国の習近平体制がダメになるかとかわからない。わからないと、 例えば中国とお仕事してる人なんかはすごく困るわけですね。かたやものすごく洪水があってるんだ、台風の被害がすごいんだ、三峡ダムがもうダメになりそうなんだ、軍部もほとんど主力のところはポストがもう空になってるんだっていうのはかなり入り込まないかんですよ。僕で言えば、僕は一日ぐらい勉強しないとですね、情報を収集しないとそこまでいかないんですよ。しかしそんなことは普通の人してられないでしょ？してられないのに情報は全然テレビにも新聞にも出ないんですよ、また。だから、これどうして皆さん過ごしてるのかなと思うわけですね。で、まあ今日、その一部をね、この前一部須田さんがちょうど虎ノ門ニュースお相手だったんで、ちょっとはヨーロッパのこと話したんですけど、もうヨーロッパもね、あの時間まあ5分いただいて話をしたんですが、あの時間内で、現在まあヨーロッパはものすごく大きく変わりつつあるわけですね。イギリスもものすごくデモなんか多いでしょ。これは移民関係ですけども。それからフランスももう、左翼右翼の戦いで大変ですよね。で、もう大統領機能しなくなっちゃってる。ドイツは、なかなかこれがものすごく難しい。軍備を再軍備しようとしてる。だけど、これは、ウクライナとの関係も非常に強力ですからね。ですから、非常にこれ難しい。で、ヨーロッパのことは、一つ一つの国を説明するのにも難しいし、かつて日本では北欧がいい、北欧がいいって言ったけども、最近はノルウェーは電気自動車の問題でダメになって、スウェーデンは移民と、それからコロナの問題でひどい目にあって、フィンランドはロシアの脅威があってどうするかっていうところにあるっていうふうにね、バルト三国もそうですけど、もうヨーロッパの体調って言いますかね、没落と、それによる国内の政治情勢の混乱とはひどいんですよ。ですから、僕5分でね、喋ろうと思って、論理的に考えて喋り始めたんですが、やっぱりこれじゃ聞いてる方はね、何言ってるかわかんないだろうなと思いましたね。つまり、やっぱりね、ああいった解説は、基本的な情報が NHK とか新聞とかから流れてて、聞いてる方が、テレビ聞いてる方がぼんやりはご存知で、それをもとに僕がこう、鋭く入り込めば、なるほどと思ったり違うよそれはと思ったり聞いてる方がするっていうのが普通なんですけど、現在そこまでいかないんですよ。だから僕ね、今日、日本、世界、経済、軍事って書いてね、情報が不十分では社会の発展も幸福もないと。まして情報が間違ってたらどうにもなんないんだっていうんで、その下に大脳の絵を出したんですけど、これね、人間の問題はね、情報が耳とか目から入ってくる情報が正しくないとどうにもなんないんですよ。それがこの大脳の図なんですね。つまり普通の動物はこの上に書いたら赤い大脳がですね、半分以下なんですよ。でもこれで 1400cc ぐらいの図なんですけども、だいたいまあ 200cc から 300cc ですから、まあ、普通のものはね、猿なんかの一部はちょっとは大脳進んでるんですけども、まあ、本当にこう前頭葉のとこにちょこっとついてるぐらいなんですよ。ということはどういうことかって言ったら、伝統的な本能とか、親から受けた知識とか、まあ、経験とか、そういったものを支配する、もう私が伝統的な脳、伝統脳って言ってるんですけども、伝統脳の方が強いんですね。ですから、動物はあまり情報がなくても不完全でも、親が教えてくれた通り、遺伝子が教えて、通りでいいんですけど、もう人間は全然そうじゃないんですよね。もう大脳の知識なんです。だから大脳の知識というのは自分の目とか耳から入った知識と自分が生まれてから自分の頭に蓄積した知識とそれしかないんですよね。ですからこれ絶対にこのひばりクラブを聞いてるお方は分かっていただかなきゃいけないんですが、情報が間違ってたら人間は破滅しちゃうんです。不幸になっちゃうんです。動物はそうじゃないんです。情報が間違ってても、本能とか親から教わったものとか、それのが支配的なので、安定した人生を送れるんです。人生っていうか、生涯をね。だけど人間だけは、この赤い大脳が大きいので、どうしても情報が大切なんですね。ですから僕、このひばりクラブと一生懸命やってきたんですよ、今まで。なんとか、世の中から流れてくるいい加減な情報じゃなくて、僕が少なくとも考える、これが正しいというところまでは、僕は暇だから、一生懸命勉強して、まあ、ほとんどは採用してくれませんよ。なんだかわかんないけどね。それはもう、環境問題なんかそうでしたよ。石油なくならないって。1972年にあと30年でなくなる。あと30年ったらもう、今世紀に入って21世紀に入ったらもうないはずじゃないですか、石油を。その時に僕は石油なくなりませんよ、石油なくなりませんよって一生懸命言いましたけど、だってデータがそうなんですから、別に僕特別なこと言ってんじゃないんですよね。 普通のこと言ってるわけですよ。だって80年、30年とか、まあ、まして80年なんてのは、ただ石油を掘り始めた会社が鉱山の安全性から言って、80年以上の石油は掘らないっていうだけのことで、存在するっていうのと掘らないって逆ですからね。全然別ですからね。それを NHK が30年でなくなると誤報をしたと。訂正もしないと。それからその後、2010年になって NHK はもう一回40年と言ったと。これもね、同じなんです。要するに、今運転している油田っていうのは、ちゃんと管理してないと爆発しちゃうんですよ。あれ燃えて。石油ですからね、なんつっても。だからもう、石油が何年あるかなんてことは普通は出てこないんですよ。出てこないのに石油はあと30年なくなるとやったんですよ。なくならないんですよ。今動いてる石油の油田は30年で大体終わるようになってるっていうだけなんですよ。そうしないと、300年も400年も先に掘り始める油田を今から準備したら、もう300年も400年もずっと安全管理しとかなきゃいけないから、もう大変なんですよ。その大変っていうか、もうコスト的に合わないから。だから石油は常にあと30年、あと40年なんですよ。そんな、石油は後っていう表現が間違ってるんであって、現在動いている油田は30年か40年なんです。もちろん、石油が少しね、値段が高くなってくれば天然ガスも使うし、石炭も使えますよ。石炭一応800年なんつってんですけども、石炭が800年って長いのはなぜかというとですね、それは石炭が固体だから、まあ、石油みたいに危なくはないんですよ。多少取っとくこともできるわけです。日本でも石炭のあそこは昔、炭鉱があってね、掘ればまた石炭が出てくるよって言ってるぐらいですから、のんびりしてるわけですね。ですから、石炭は800年あるとか言うだけのことなんですよ。この簡単な理屈をね、まずは頭に入れて、例えば NHK 放送するときは、頭に入れて、視聴者がそれが分かって、それとりあえずのものはこのくらいだって言わなきゃいけないんですよ。それをね、NHK あれ、僕らの受信料もらってくると、やっぱりね、稼ぎたいんですね、人間は。お金が稼ぎたい。それは NHK だけが稼ぎたいんじゃないから、しょうがないけど、だけど NHK たるものね、やっぱり人間は大脳に入れる情報を間違えると不幸になると。国民を不幸にしちゃいけないと。そういう観点に立ってもらわなきゃいけない。そうすると、ウクライナ情勢についても、中国情勢についても、アメリカのトランプ大統領の行動もそうですよね。あの人がなかなか複雑な人だから、正直であるけど複雑だから。だから、日本のテレビなんかで説明するときは今のダメなんですよ。で、おまけにね、この頃、日本政府っていないようなもんでしょ？いないようなもんなんで、イスラエルに対してイギリスとかフランスがパレスチナを承認しましたよね、国家として。こんなにでかいことがあって、これはもう日本にもね、石油にも関係あるし、もちろん平和にも関係あるし、ガザ地区のパレスチナの人もかわいそうだし、そういうことがいっぱいあるにもかかわらず、正確に報道しないんですよ。だから、政府もその、どうせ NHK が報道しないと思ってるから、コメントなしですよ。方針なし。だって、イギリス、フランスまでがね、まあ、あそこは責任があるんですけど、あそこら辺を作った、トルコがね、オスマントルコがあそこを占領したのを、第一次世界大戦の後、あそこをイギリスが取りましたからね、フランスと共同で。だから、責任はあるから言ってはいるんだけれども、日本も、この大国としてね、そのガザ地区の問題、人道上の問題とか、イスラエルがこの前カタールを爆撃した問題なんかも含めてね、日本がね、今度のことについて、イギリスとフランスが態度を言ったのに、パレスチナ国家を承認すると言ったのに、日本がノーコメントじゃどうにもなりません。日本は国防もできなくなっちゃうんですよ。国防って具体的にね、向こうからミサイルが来るのもそうだけど、それ以外に日本は石油の、今ね、ロシアから取ってませんから、96%の石油を今、中東のペルシャ湾から取ってるわけですよ。それが買えなくなったら日本は本当にひどい目に遭うんですよ。我々、まあもしかしたら餓死すると言ってもあまり大げさじゃないかもしれないんです。今お米とかね、野菜とか作るのに石油ずいぶん使ってますからね。その石油が半分になっちゃったら、日本っていうのは今ほとんどね、食料自給率実質は10%ぐらいしかないんですよ。まあこういった国ってほとんどないんですけどね。で、これはまあ日本人の楽観的なところっていうかね、まあいいところでもあるんだけど、まあ、米がなくなったら、そこら辺で芋を作ればいいや。畑でも買っとけばいいやって。だけどダメなんですよ。日本人が餓死するような状態になって、畑で作ったって夜中に全部取られちゃうから。そうなんです。水の問題もそうなんですよ、実は。水とかね、食料っていうのはね、もう人間真剣ですからね。 それがね、なくなったらね、ダメなんですよ。だから石油がなくなって、石油、水とかね、電気とか、それから食料っていうの、そういう基本的な人間が生きていくっていうのがなくなるとね、もう自分の家の庭のものでも夜中に捕らえちゃうかもしれない。だから、まあ、屈強なね、若者がなんかナイフでも持ってれば捕らえちゃうんですよ。だからこういった問題は国民の特にご婦人だとか、お年寄りだとかね、子供なんかを守るためにも、政府が自らちゃんとした政策を取っていかなきゃね。こういうふうにドローンとした日本の社会であるがゆえにね、やっぱりもっと日本の政府が頑張んなきゃね。なんか方法がわかんないとか、米だってそうでしょ ?5 キロ2000円が5000円に上がったから、農林水産大臣変えて、人を変えたと小泉進次郎にしたと。しかし、米がいくらになったんですか?いや、備蓄米なら下がりましたって、それは当たり前のことで。問題は備蓄米で値段を下げるのは緊急だから、そうじゃなくて、また定常的に日本の新米を売るときに、従来通り2000円なんですか、5000円なんですかっていうことなんですよ。今ね、5000円以上になるって言ってるんですよ。いや、定常流通ね。定常流通の値段が問題なんであって、5000円のやつを、とりあえず備蓄米を出して2000円に下げましたって、これ政治的な何の働きでもないですよ。それは農林水産大臣か農協かなんかサボってただけじゃないですか。だってそのために備蓄米を取ってたわけだから。備蓄米を投入しないっていうのは、これは完全な仕事をサボってるっていうだけですからね。政府が政府としての仕事をしなかったってだけのこと。これはだからな、何の小泉さんと関係ないですよ。新しい農林水産大臣が言うには、今まで2000円で5キロ2000円で売ってた米を何キロでこれから売りますかと。そうすると1件あたりどのくらい出費が増えますかと。その分だけ税金控除をする。これは鉄則なんですよ。先進国の税金財政の鉄則なんですけど、それを財務省とちゃんとして合意をしてますかと。そこが農林水産大臣の能力でありポイントなんですからね。それで我々は、今年の春、秋かな?新米が出てくる時から、安定して5キロ2000円で買えるのか、5キロ5000円なんだったらどれだけ出費が増えるから、その分だけ税金がちゃんと下がるのか。これ今9月でしょ?これ言わないことがないのに、それ首相候補が言わないんですから。もうとんでもないことなんですよ。で、これを一つ一つ僕は、一つ少なくとも、ひばりクラブを聞いてる方、落語会に入ってる方が、自分の人生、自分の生活、子供の将来を守るために僕、これ一生懸命やってるんですよね。それ以外僕、これ全然一銭ももらってませんから。必要ないんですよ。時間もこれかかりますし。まあ調査の方は僕の趣味でっていうか、僕はもう知識欲あってどうしても調べたいわけですから。だから、ウクライナからポーランドに、無人機が撃たれたって、ちょっとおかしいな、これ。今の時期にロシアが撃つはずないけどな、この前発電所やられた直後だからとか、こう思って調べるっていうのことをするのは、これは僕の趣味で調べてるわけですが、だけど、それはね、日本人にあまり関係ないかは知らないんですけど、米のことこの前ね、米の人に聞いたんですよ。実は武田さん、新米はなんか5000以上なるらしいですよ。え?一体、あれだけ騒いで、大臣変わって、NHK もあるのに、なんで時事刻々データが来ないんですか?ねえ。だから、まあ、ちょっと今日は愚痴になりましたが、明日からね、ちょっととりあえず今僕のところにあるデータで、こうらしいというやつはね、少しずつ出していきたいと。で、今人間が、産業革命以来どういうふうなことをしてきたか、何が間違ってたか、自由とか平等とか民主なんか全部嘘だったっていうの話をしてるんですが、これちょっと長期的なんで、ちょっと休憩してですね、そして今の、このごちゃごちゃした今のことをね、少し、発信していきたいなと思っております。